ございます。聖書と福音の時間です。春から広がった新型インフルエンザ、まだまだ予断は許されません。今月から国内でもワクチンが製造されています。でもこれで不安が解消したわけではありません。死そのものへの恐れは変わらないのです。それを解決するものが福音です。今日もこのキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日 NHK の英語会話で13年間にわたって講師を務めた東郷克明さんの本を読みました。彼は洗礼を受ける前に牧師に質問したそうです。洗礼を受けたらどんないいことがありますかと。すると牧師は答えたそうです。特にありません。洗礼を受けても病気になる、リストラに遭う、死ぬ時には死ぬ。それを聞いてよし受けようと思ったそうです。偽りが満ちてるこの世界の中で真理である神様に従っていく意思表示をして前進していくなら困難が来るのは当然だ。いいことしか約束しないのは単なるご利益宗教であって、私はそんなものはいらんって言うんですね。いやー気持ちいいですね。さてイエス・キリストは十字架にかかる前にこのようにおっしゃいました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。キリストがくださる平安というのは、何事もなく無事なので平安という平安じゃない。たとえ病が来ても、死が来ても、迫害があっても、それでも与え続けられる平安、この世の条件に左右されない平安を与えましょうと弟子たちに宣言されたんですね。それは一体どんな平安なんでしょうか。第一に罪許されているという平安です。私は5月の中旬から約3週間カナダという国に行きました。ところが出発前、ちょっとした騒ぎがあったのです。神戸の高校生たちがカナダにホームステイして帰国したんですが、その中に何人も新型インフルエンザにかかった人がいたんですね。それで発症してない高校生たちもホテルに1週間缶詰状態になったんです。その頃日本ではカナダというと新型インフルエンザの猛威が吹き荒れる国というイメージだったんです。それで私も不安になりました。そしてホームステイ先のホストに、行っても大丈夫ですかって聞いたんです。実はこのホストは日本人のお医者さんでした。彼曰く、大丈夫です、安心して来てください、万が一こちらでかかっても私が全部面倒を見てあげますからと約束してくれたんです。私はすごく勇気が出ました。なぜでしょう。権威ある病気の専門家が、大丈夫だ、万が一の時には面倒を見ますと約束してくれたからです。聖書には罪を病気になぞらえて説明している箇所があります。そして聖書はキリストのことを病気を完治させる名医として紹介しているんです。キリストはあなたの罪を完全に消したり、罪の結果である永遠の死を取り除くことができる方なのです。もし罪が完全に許されたということであるなら、この世で何かが起こったとしても、何々のたたりだ、前世の因縁だと関連つけて恐れる必要が全くなくなってしまうのです。第二に、創造主にして祝福の源である神の支配下にあるという平安です。こんな童話があるそうです。あるところに一匹のネズミがいました。そのネズミは猫が怖くて怖くてたまらないのです。その怯え方を見るに見かねた魔法使いが、ネズミを猫の姿に変えてやったというのです。 ところが猫になったら猫になったで、近所の犬が怖くてたまらない。自分の姿を見るたんびに猛烈な勢いで追いかけ回すんです。それはネズミ時代よりもっと恐ろしい体験です。見るに見かねた魔法使いは元ネズミの猫を犬に変えてやりました。するとその犬は虎が怖いと言って悩むんですね。近くのジャングルに夜な夜な現れる虎は番犬である自分に真っ先に飛びかかろうとする。そんな毎日で夜も安心して熟睡できないって言うんです。仕方がない。今度は虎の姿に変えてやった。すると、狩人の持ってる猟銃が怖くて怖くてたまらない。あの鉄の筒のおかげで、今までどれだけたくさんの仲間が殺されてきたのか。虎の世界のボスでも、あの鉄砲の前にはひとたまりもない。まあ、話はここで終わるんですけど、もし魔法使いが猟銃を使いこなす人間の姿に変えてやっても、きっと悩み恐れは終わらないと思います。人間にも人間の悩みがあるからです。ネズミは強くなれば恐れは消えると考えていました。しかし強い者には強い者の恐れがあったのです。スポーツの世界で一番強い人はチャンピオンって呼ばれますね。しかし多くのチャンピオンは本当の恐怖はチャンピオンになってからやってくると言います。追う者の立場よりも追われる者の立場の方がはるかに辛いからです。また人気者には人気者の恐れがあるんですね。今の人気がいつまで続くだろうかという恐れです。トップにはトップならではの恐れがあるんですね。人は強くなることによっては恐れから解放されることはないのです。強い者にはより強い恐怖が待ち受けているのです。では何が人を勇敢にするのでしょう。信頼できる存在とつながることです。この世ではクリスチャンであろうとなかろうと困難があります。しかし神はひとたびキリストを救い主として受け入れた者に対して、どんなことがあっても見捨てることがないのです。たとえ倒れ伏すことがあったとしても、それは神の手のひらの中なんです。恵みの支配下にある。これは人を勇敢にさせることではないでしょうか。第三に、未来に希望を持つことによって与えられる平安です。この地上の人生だけが人生のすべてではないと聖書は語ります。人生には続編があるんです。人が死んで終える人生は地上の人生です。本格的な人生は死後に始まるのです。なんでそんなことを断言できるんでしょうか。キリストは一度死んで三日目に復活し、死後の人生があることを弟子たちに確信させたからです。今の人生はリハーサルみたいなもんです。本番は死んだ後に始まる天の御国での人生なのです。私は大阪教育大学というところを卒業しました。この大学は教員を養成する大学です。当然私も教員採用試験を受けました。教育実習で子供たちに体当たりで教えていくことのやりがいを感じ、これぞ天職ではないかと思ったからです。その当時は実に狭き門で、採用者は確か3000数百人に対して100人だけでした。試験の結果、手応えがあったので、まず合格してるだろうと思ってたんですね。しかし、不採用だったんです。私も、また周りの家族や友人もとってもがっかりしたんですね。試験って滑るより通る方が絶対いいですよ。でもがっかりしたけれども絶望はしませんでした。私には教員になるということよりもっと高い理想があったからです。それは神に用いられる人になりたいという理想です。その理想がいつの日にか実現するための経験だと信ずることができたとき、喜びが湧いてきたんです。それは私にとって勇敢に生きていくエネルギーとなりました。 もし今勇気を必要とする方がいらっしゃったら、どうぞ勇気の源であるイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。